青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。暦の上ではそろそろ春。昨年はいつまでも暑かった秋から一気に真冬になったり、今年になると北国では大雪になったりして、関東でも北風が吹き荒れ、インフルエンザが大流行したりして、体調の管理もとても大変な1月でした。その上ガソリン代が上がったり、野菜がびっくりするほど高かったりと、物価高をなんとかしのがなければならない家計の管理も大変ですが、皆様いかがお過ごしですか？でもそんな状況に負けずに、今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日最初に紹介するのは鍋翔生さんの婚約破棄させてなるものかです。作家さんのお名前はカタカナで鍋翔生と書きます。作品の題名は婚約破棄クエスチョンマークさせてなるものか、ちっちゃいつでびっくりマークです。題名からしてなんだか面白そうだったので読んだのですが、本当に期待通りでした。題名を見た時、主人公は悪役令嬢かなと思ったのですが、説明を見るとどうも違う。で、さらに興味をそそられました。始まりは多くの同僚のお話と同じように卒業パーティーです。その場に婚約者以外の令嬢を伴って王太子候補の第二王子が来るのですが、それを阻止したいのはどうしても王太子になりたくない第一王子で、その理由は愛してやまない婚約者が王太子妃になりたくないし、自分も彼女をそういうふうにさせたくないからというもので、いろいろひねりが効いていてとても面白く、読後感もすっきりでした。この作者は中長編もたくさん書いていて面白いものも多く、ぜひ皆さんにもたくさん読んでいただけたらなと思います。作品の一つには、今から全力でお飾りの妻を目指します多分と、そのシリーズの別主人公の今から全力で悪妻を目指します多分というのも面白かったです。題名は読んだ五感からもお察しの通り、今から全力でお飾りの妻を目指しますびっくりマーク多分点点点と、もう一つのお話は今から全力で悪妻を目指しますびっくりマーク多分点点点と書きます。本当になんていうか、短編を中心に紹介してきているんですが、短編でもそれがシリーズになっていたりとかして、で、この方のお話は今の2つは中編というか中長編に入る方だと思うんですけれど、なんていうか、いろんな視点から独特の世界が展開されていて、面白いですね。あんまりなんていうかパターン化されているものとちょっとずれていて、 それもまた魅力だなと思います。今日紹介する2つ目の作品は、那由他さんのある天霊局職員のつぶやきと事の顛末です。この作家さんのお名前もカタカナで、ナ・ユタと書きます。この作者の作品はこのサイトにハマり始めた頃から追っていて、大好きなものも多いのですが、どちらかというと中長編が多く、紹介しやすい短編が少ないのでこの作品を選びました。パーティーでの婚約破棄事件が後を絶たず、振り回されて余計な仕事に忙殺される応急職員の独白と彼の幸福についてのお話です。これもちょっとひねった視点でのお話で、なかなか楽しいです。那由他さんの中長編の中では、悪役令嬢最後の取り巻きは彼女のために忠義を貫くというのが私は好きで、この作品の連載中更新されるのをいつも楽しみにして読んでいたんですけれども、完結した翌年に書籍化もされました。パチパチパチ。完璧な容姿に最悪な毒舌家のお嬢様ソフィアの取り巻きをしている小太りの小豚令嬢が、形跡が悪くなって他の取り巻きが離れた後も最後まで友として奮戦するうちに二人とも幸せになっていくという話です。この話もおすすめです。で、なんていうか、この小説家になろうというサイトは本当に連載ものがとても多くて、その連載から書籍化されたり、コミカライズされたり、あとはアニメになったり、ここから育っていた作家さんたちがとっても多くて、で、連載中私も後を追って読んでいくんですけれども、中には途中でなんていうか、このサイト自体が双方向性のものも多くて、なんていうかな、こう読者から意見を言ったりとか、読者からその読者の観点で作品をなんていうのかな、愛したり愛せなかったりというのをこうストレートにぶつける読者の方も多いらしくて、一部の作家さんはなんていうか途中で筆を折られてしまったりとか、あるいはなんて言ったらいいのかな、こうとても心を痛められてしばらくお休みされた後、リハビリですと言ってまた投稿される方とかも多かったりして、なんていうか好きなお話で後を追っていって、もうなんていうかとても読者としてもそういう姿に会うと悲しくなってしまったりとかする場面も多かったのですけれども、でもそういうこう中でも一生懸命こうお話を紡ぎ出されている方たちがなんていうかいるのが私にはありがたくて、そうやってこう毎日だったり何日か起きだったり投稿されているのをこう追っていくのもまた嬉しくて、私はそうやって連載を追っていく作家さんの一人として、この那由他さんの作品を読むのはとても嬉しいです。で、なんていうかこう彼女の感性もユーモラスなところも好きで、本当になんていうのかな、こうこれからもずっと書き続けてほしいなって思うし、一部の作品はもうどんどんこの頃書籍化されてもいて嬉しいなってやっぱり思います。書籍化されるとブラッシュアップされて、なんていうかネットで読んでた時とはまた風味が変わるものもあったりとか、また編集者の方の多分意見も入るんだろうなって思うんですけれども、やっぱりまた違う世界観が広がっていったりするのも嬉しくて、買ってますからね、どんどん書籍化してくださいね。那由他さんのことも本当に応援しています。で、先ほど紹介した那部翔生さんのも多分どれかはそうやって育っているのもあったように思うんですけれども、ちょっと確認が足りなくて申し訳ないんですけど、鍋さんの作品も私は疲れた時には 読みたくなる作品の一つだってあったりします。本当に今日紹介されたお二人の方もこれからもどんどんどんどん素敵な作品を生み出していってほしいなって思います。まあ、読む時には読む人のなんていうか世界観とか意見とか生き方から出てくるいろんな感想もあると思うんですけど、私は好きです。どうぞ頑張って作品を次々と生み出していただけたらなって思うので、聞きたくない意見はもうどんどんどんどんこう投げ捨てて私たち愛読者の愛をいっぱい受け止めていただけたらなって本当に心から思っています。今日は鍋小生さんと那由他さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナがこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、ちょっとだけ人生いろいろの話。先月は忙しさと体調不良のため、青い空の向こうにはお休みをいただいてしまいました。年末年始も子供たちが帰省してきた大晦日から体調を崩し、元旦から発熱、4日に開業したクリニックに駆け込んでインフルエンザと診断され、7日まで寝込んでおりました。2024年の暮れは結構楽しかったんですよ、本当に。なんとクリスマスの25日にはイルミネーションで華やいだ新宿軸に繰り出し、初代の東京オペラシティコンサートホールでアベマリアコンサートを堪能しました。このホールには初めて行ったのですが、ウィーン室内楽団の素晴らしい演奏とソプラノ歌手の美しい歌声が会場に柔らかに華やかに響き渡り、まるで美しい音に包み込まれているような感覚でした。そしてその後、高島屋のステーキ屋さんで晩ご飯を食べていたら、なんと窓から都庁のプロジェクションマッピングまで見えて、なんだかお得な気分になりました。その数日後には、前から楽しみにしていた神奈川芸術劇場のコンサートを楽しみ、象の花桟橋から出る工場夜景クルーズに参加して、港未来の夜景と工場夜景をいっぺんに味わいました。この工場夜景クルーズは以前、ソロ活女子のすすめという連続ドラマで紹介されていたもので、ネットフリックスで見た時から興味があったんです。夜の潮風は体に染みる寒さで、思い切って受付で買ったカイロとカッパのおかげで、凍える寒さも何のその、最高の経験ができました。それで、前々から楽しみにしていた子供たちの帰省が、大晦日の夕方からの予定だったので、一応迎える準備をせねばと、クルーズで風邪をひいちゃったかなと思いながら、市販の風邪薬を飲みつつやり過ごしていたんですが、帰ってきた子供たちの顔を見てほっとした途端、なんだか体中がガタピシしてきて、年越しそばを作って紅白歌合戦も見ず、お風呂に入る気力もなく、そのまま寝込んでしまいました。今まで、まあ、うん十年 半世紀以上生きてきた間で、毎年大晦日は今年の汚れは今年のうちにと大掃除をしたり、まあ今年の汚れは今年のうちにとしっかりお風呂に入ったりとかしていたので、本当にお風呂に入る気力もなかったって、まあ生まれて初めて物心ついてから初めてのことだったので、なんというかまあすごい年越しでしたね。で、このお正月ほどおせち料理を外注しておいてよかったと心から思った年はありませんでした。せっかく帰ってきてくれた子供たちなんですけど、風邪をうつすとまずいので3日の朝には家に帰して、私はそのままずっとベッドの住人になりました。そんなわけで全くお正月らしくない1年の始まりとなってしまったんですが、まあ長い人生いろいろなことがありますね。日本中でも世界中でももっといろいろなことが現在進行形で起こっていて、こんな経験は些細なものでしかなく、まあこの広い世界の中では戦争に怯えていたり、あるいは食べるものもなく凍えていたり、世界中いろんな人が本当にいて、なんというかこんな経験は多分世界中で見たら些細なものでしかなくって、そして平和ないつもの年越しは得がたくもありがたいものなんだなと改めて気づかされたのでした。まあ皆さんにとっては今年の年越しはどんなものだったんでしょうね。そしてこの1月はどんな月でしたか。まあ街を歩いていると集合住宅もたくさんあり、通りすがりの人たちもたくさんいて、電車に乗ればたくさんの人がいるし、それぞれの人にそれぞれの人生があって、今この瞬間もそれぞれの人がいろいろな思いを抱えて、あるいはいろいろな事柄の中に今を生きているんだなぁとつくづく思います。私とまた全然違う人生をすぐ隣に座っている人はそれぞれ生きていて、街を歩けばなんていうか、それぞれの窓に灯る明かりの中にまたそれぞれの人がそれぞれの人生を生きていて、先ほど紹介したような作家さんたちもまたそれぞれの人生の中でそれぞれの瞬間にそれぞれのことを考えて、そして心の中ではいろいろな物語の世界を紡ぎ出していて、そうしていてもやっぱりそれぞれの方にそれぞれの人生があって、なんというかいろいろなことを考えさせられ日々ですね。そしてなんていうか、私もそのインフルエンザになっている中でほとんどは寝て過ごしていたんですけれども、でもとなんていうか、その中で思うこともあり考えることもあり、また私の家の中でも私の家族はそれぞれに仕事をしたり生活をしたりいろんなことを思ったりして生活をしていて、私にはやっぱり私の時間軸で私のことしか分からず、私にできることしかできず、私に考えられることしか考えられず、なんていうかいろんな人が交錯し合ってこの地球の文明を現在進行形で作ってるんだなーって思うと、なんかすごく不思議な気分になります。今こうして話しているこの時にも世界中にはいろんな人がいろんな時を過ごしていて、なんかいろいろ考えさせられますね。そしてこの人生も 下り坂に差し掛かっているというか、あ、どっぷり下り坂を下っている今現在なんていうか、前に NHK の BS で人生下り坂って言って自転車を漕いでいた日野翔平さんも亡くなり、なんていうか彼が世界に与えた影響もいっぱいあったよなーって思いながら、こうして時を過ごしております。ちょっとだけ人生いろいろでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく、星だって僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで、言葉を並べて、そっと焼き付けてた。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
長々とお話ししているうちにお別れの時間が近づいてきてしまいました。暦の上では春になっても、寒い日はまだまだ何日かは来そうです。まあ、長期予報では今年の2月3月は暖かいという話だったんですけど、どんな風になるんでしょうか。受験生やそのご家族にとっては正念場、皆様どうぞお風邪など召されませんように。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。